明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。2026年になりましたね。
いやー、まあ今日は1月3日ということで、はい、まだあの三が日ですから。
そうですね、
まあ、この明けましておめでとうっていうのもね、全然 OK かなと。
そうですね、まあ、うん、明日ぐらいまで多分皆さん、
そうそうそう、
お正月休みの方多いんじゃないかなと思いますが、
ね、まあ、番組の台本書くときもね、1月6日7日ぐらいで今年最初の放送やと、
うん、
もう明けましておめでとうはないかなと思って、
あ、
も
う松の内がね、
そう、台本上は入れなかったりはするんですよ、はいはい、まあでもね、やっぱり今年最初の放送で、
そうですね、
しかも1月3日3日ということで、はい、もうこれは今日はね、うん、もう孫うことなきお正月、
はい、
新年ね、新たな気持ちで、
そうですね、
ね、うん、去年の疲れを引きずりながらもうね、疲れたよ私は。
何かありましたっけ、年末。
いや、何か年末ね、あなたね、
はいはい、
やれリスナーはね、やれミュージックソンやなんや言うてるけども、
はいはい、
ミュージックソンが終わったら、ね、また年末年始で番組を作らないといけないでしょ。
そうですね、仕事納めまでに締め切りがあるという。
そうそう、で仕事納めもまあ合ってないようなもんやからさ我々の会社はね
はい、はい、
だから番組を作らないといけないわけですよ。だからもう今日も朝からいっぱい番組作ったで。
あ、ね、三が日は放送お休みしますっていうわけにはいかないですから ね、まあ、まあね、放送局は。
まあでも箱根駅伝とかね、
はいはい、
今年はニューイヤー駅伝も放送させていただいて、
ね、う
ん、まあ、ワイド番組はね確かに休んだりするんですけれども、はい、パケ番組は別にいつも通りありますからね。
そうですよね、
だからパケ番組いっぱい作って、
はい、
でしかもパケ番組はね最近もブログが必須でね、ブログも書かなあかん、
はい、
ね、大したこと書かなあかんたって言ったってやで。あるのとないのとではやな。
そら、ね、
あ、番組やっと作った、これで終わりや、もう今日終わりかと思ったらそっからまだブログ書かない、それがもう 1,2,3 ってもう各番組にあるわけですから、だから配信の音を取り違えたりするわけ。
あ、
ね、もうらしくあれなのか笑う角には福来たるなのか
和法と倉庫の、ね、
もうなんか分からんようになってくるんですね、そういうのでまあ間違えたりするんです
ね。そうですね、うん、まあ再生ボタン押してみるまで、
そうで再生ボタン押してチェックすりゃいいんやけど、はい、もしないなんていう気合いやね、
はい、
うん、
気合い、
気合いですよ。
新年も気合で、
そう、新年も気合で、
はい、
2026年もね、
ね、やっとチェリーさんは役が抜けましてね。
そうなんですよ、
はい、
今年はだから一応3年は、まあ、無事じゃないんですけど、いろいろありつつも、なんとか年を越せたということで、
はい、
役よけのお札でもお返ししにね、
紀
の川市の永田観音でも行こうかなと、はい、今思ってるとこですよ、思ってるとこっておかしいですけどね、まあ行ってるんでしょう、
おそらく、
うん、
ニューイヤー駅伝か箱根駅伝を聞きながら
ね、角田さんが穴埋めやってんなとかそんな聞きながらね、急に出てくるな年末年始になったらみたいな。
穴埋めといえばね、
うん、そう、
あの人もいますけど、
穴埋め太郎アナウンサーもいてます、うん、穴埋め太郎さん全然呼ばれないですからね。
なんか杉並区方南町で一人愛の泉募金基地だとか、なんかニュースの時間を東京スタジオから処理するんだみたいな、DM がいっぱい送られて
きました。僕ちょっともう忙しくて全く面倒見てないんですけども、まあそういうね、
はい、
今年はまあ一つの節目で、
うん、
まあ、節目ってまたミュージックソン引きずってる
まあまあ31日まではね、募金は続きますんで、
あ、1月のね、
はい、
そうそうそう、そうですよ、募金ね、続きますから、引き続きご協力いただいて、
はい、
2026年もね、
そうですね、
爽やかにね、
爽やかに、
はい、
今年も新年を迎えたいと思います。
はい、わかりました。それでは参りましょう。せーの、らしくあれ。
今回のテーマはありがとう40年ラジオがつなげる第40回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン1月末まで募金を受け付けています。和歌山県内に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃
教えてチェリー。
明けましておめでとうございますということで、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー、お正月バージョン、
はい、
このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント B の八太郎くんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
毎年1月、うん、私の回と言いますと恒例になりましたね、うん、第40回 WBS ラジオチャリティーミュージックソンを振り返ろうスペシャル、
やった
ということで、
はい、
はい、
いいですね、
ね、ここであの愛の泉の曲なんかがかかると非常に良かったんですけど、
いやちょっと権利関係で、
そうですね、
あ、カットしにくいんで、
は
い、
皆さん頭の中で流しておいてください、
はい、
ということで、
うん、
昨年もね12月24日クリスマスイブの正午から、
うん、
翌25日木曜日のクリスマスの正午まで、
うん、
はい、24時間駆け抜けました。
そうですね、3人のディレクターで、
そうです、そうでしたね、
第
40回 WBS ラジオチャリティーミュージックソンを今年も振り返ろうと思うんですが、
うん、
24日ね、
うん、
私有給取りましてね。
びっくりした。あれね、あの僕あの駅の自動販売機に缶コーヒー買いに行ったんですよ、
はい、そうでしたね。
コカコーラの缶自動販売機ね、でコーヒー買って帰ってきたら前からなんか男が歩いてきて
絶対後ろ後ろ
後ろか、はい、よおっと思って、あれ南森町の交差点で会った以来やと思って
ほんまや、
うん、僕は南森町のね雑居ビルに用事があって、いったマンションかあれ行った用事があって、あの時会った以来よ。
そうですね、
街中で会うのはね
半年ぶり2回目みたいな。
そうそうそうそう、はい、びっくりしましたけれども
感じでしたけれども、いやそう、あの有給をね、うん、消化せなあかん
なと。そんなん取ってええの会社24日今年も押し迫った時に。
いやあのねスケジュール、まあ、スケジュール僕が作ってるんですけど、うん、あの部のね、
はいはい、
やつをこうパッて見たら、うん、まあ、年末なんで残業も続いてるんですけど、うんうんうん、24日だけね、うん、何かこう締め切りがあるとか、うんうん、この日にこれせなあかんっていうのがポコッと空いてて、うん、24日だけ
たまたまやったよね。
たまたま、はい、で有給も消化せなあかんと年度末も近づいてるんで、うん、と思った時にいいかと思って、うん、取っちゃえと思って、
はいはいはい、まあ取っちゃいました。うん、で朝近鉄百貨店前にねお越しいただいて、
そうですね、11時45分ぐらいでしたけども、
11時に来たらね LF と回線チェックあるんですけどね
それね聞いとけばね、1時間早く行ったんですけどね。そ
う、大体もう皆さん覚えてください、11時から回線チェックです、はいはい、ただ今年はちょっと早かったですね、もう10時50分には回線チェックやってましたね、は
あ
は
あ
は
あ、声の握手用のね、
そうそうそうそうそう、
で、うん、まあ24日いて最初にチェリーさんに会ったんで、うん、まあお声掛けして、
はいはい、
ミュージックソンどんな感じになるんかなという話になるかと思いきや、
うん、
最初さん結婚発表するっていうね。
お、そうでした。
その1時間ぐらい前に。
そうですね、ちょうどだからボックスの10時台の最後ぐらいでしたか。そうですね、40分過ぎぐらい、そこまでね、えらいなんかタラタラタラずっとミュージックの話も、
そう、
もうずっとあの5万円ぐらいある紙を舐めるようにもう僕ら原稿知ってるからさ、すごいなこの話術、すごい、あのあんだけしかない紙をもう舐めるようにずっと喋ってるから、タラタラタラタラ、
で多分資料の作り方的にあもう絶対和事屋さんが丹精込めて作ったんかなと僕は思ってましたけど、
そういや、もともとスタジオにこれを読みなさいって置いてるやつが あ、ね、あれをもう舐めるようにもう全部読んでるから、
本来ですと水曜日あの時間帯はね、うん、中先生がいらっしゃる時間ですから。中先生
クリスマスはどうなんですか。
クリスマスはね、まあ孫もいますけど、まあまあでも基本的には出勤ですよ年末も近いんでね
いいそうやな、
もうインフルエンザも増えてますからね
、いいそうやな
みたいな。
そうそう、それなかったんでね。
なかったんでね、大将さんのあの匂わせジングルとかもありながら、
幸せですって言ってるから何が幸せなの。
でも確かにあの発表を聞いた時に、うん、確かにその前の週ぐらいにオープニングで喋ってた、うん、カニの食べ放題で吐きそうになりながら帰ったとか
いやそれはさ、そんなんみんなあるよ。もしね、そんなアナウンサーとかでも、うん、男女問わずやけど、
はいはい、
そんな常に独身アイドルじゃないんやからそれは付き合ってるやつぐらいおるよ。それもう皆さん言うときますよ、ラジオの聞く皆さん、うんうん、女性アナウンサー男性アナウンサーそれは誰かと付き合ってるよ。そんな当たり前やんか、ね、普通に考えてた付き合ってない人も言ってますよ、
はいはい、
でも付き合ってて当たり前と思わな、それは、うん、みんな私生活あんねんから。
そ
ら
当然ね、うん、プライベートはありますからね。
そらカニね国出せ誰かと言ってるんやと分かるよ、そんなん。
いや確かに、うん、まあカニの話もそうなんですけど、うん、最近なんかすごい生活感のあるトークをされてて、あ面白いなと思ってたんですよ。
なるほどね、
M はやっぱりこうでないと。
そうやな、
朝のワイド番組、
そり
ゃそうや、新規臭いのは飽きませんけど、程よい生活感のある話増えてるなと思ってたんですよ。
なるほど、
あなるほどと思って ね、
なるほどね、
実は結婚してたという。
なるほどね、
でその話をこうねチェリーさんとびっくりしたなみたいな話をして近鉄入っていくと、
はいはい、
すぐメインパーソナリティの桂志サマル師匠にお会いしまして、
はいはい、
まあまあ簡単な挨拶をして。
なんだ簡単な挨拶って、おはようございますって。
いやあのご無沙汰してます。
あ、ご無沙汰して
ます。あの昨年のね栄谷の有力民放のイベント以来に僕はお会いしたんで。
なるほど、
サンクスデーの時はねご挨拶できなかった
んですよ。そうかそうか、なるほど。
でいやひーちゃんがね結婚したからねもう近鉄前はねもうすごい盛り上がりでねみたいな悲しんでるやつもってみたいな
そうやね、
確かにと思いながらね、
熱烈ファンの最初さんのファンの男性が、うん、ちょっと沈んだ顔で椅子に座ってるやつを僕は11時前に見てやばいと思って、これからねこれ伝説のやっぱ飯田香織バスツアーみたいになってるやないかと思って、
はいはい、元モーニング娘。のね、
そう、あの結婚、うん、妊娠発表してすぐ直後に、うん、あのバスツアーね、バーベキュー、
もうなんかネットミームみたいな話になってますけどね。
そうそう、キッコーマンのウーロン茶が机に置いてあったとかね、迷路ぐるぐるやったとか、うん、それと一緒になってるじゃないですかと思ってたんやけど、
ね、うん、師匠はね事前にまあ、うん、知っていたという、
うん、
話だったんですけども、まあそういうですねミュージックソンをなんかこう上回るような話題が、まあ、
確かにね、
ね、うん、あのバンと出たんで、 まあ、僕も動揺しながらですね、
そうですね、
近鉄行きましたけども、うん、まあまあ正午にね、はいはい、特別番組スタートして、ええ、やっぱり今回の目玉といえば、うん、寺門さんのプロレス、ええ、
デビュー戦やからね、
プロデビュー戦でしたからね、あの放送本部の放送席の、まあ、後ろというか、
そうです、
まあ、正面というかね、にオレンジ色のマットが、
マット薄かったり、なんか思ってたら薄くてな、
あれ体痛いやろと思って、
なんかはんぺんみたいなマット
で、ね、でそこであの師匠のね、うん、あのレチャマスター竹丸選手と、はい、あの相対したわけですけども、うん、僕もプロレス見るのは初めて、
はいはい、
生でね、
あんま見る機会ないもんね、
ないですね、うん、いやあれはすごい迫力で、
ねね、
もう音もそうですし、
ね、
声もそうです し,
して
し、
ね、
何より右往左往してこうリング穴をする、うん、レフェリーをする師匠、
いやレフリーしてって言うの忘れてたっていう、
で放送前にいや僕ね、リング穴一回やってみたいんよ
って言ってた、
うん、もうほぼレフェリーでしたけどね、
そう、やってみたかった、妻さんがやってみたかったのはリンゴ穴なんですけど、
そうなんです、
僕らがやってほしかったのはレフリー
ね、誰か止める人がね、
そうそう、それはやっぱり試合やからさ、うん、誰か審判せんへんかったら、ね、終われへんやんか、ゲームが、
フラワーディレクターが現場で持ってたのカンカンカンっていう金は、うん、あれ使われてなかったですよね、
いや最後ちゃんとカンって鳴らしました、
鳴ってましたっけ、
うん、そっか、スリーカウントになったらカンカンカンって鳴らしましたけど、そこまで聞いてなかったと思うから現場も熱入ってるからね、
もうすごい熱 で,、
うん、
でやっぱりあのプロレスのね時間帯、
うん、
もうお客さんが寺門さんも80人ぐらいって言ってましたけど、
増えてたね、
すごかったです
ね、その時ね一番ピークやったんちゃう、
ね、
若いもんその関係者もいっぱいおったで、
ああああ、
うん、堤さんもあの愛の泉から、はい、堤さんもね息子さんがあの、レスリングやってた時もあるし、あ、
はいはい、
うちの、社長、
はい、
中村映像も来てましたし、
もう北尾山本コンビも見てましたし、ね、
そうそう、で、はいはい、松本豊島役もいてたし、
うん、
みんないてたね、
ね、
見た、
お歴歴が、
そうそうそう、
やっぱりね、それだけみんな会社全体で寺門さんを応援している
という、応援というか、まあどんなもんなんやろって、まずみんな見たことないからさ、
まあまあそうですね、
そうそうそう、だからまず見に来たっていう感じですね、うん、
でも迫力もすごいし、うん、応援もすごいし、
そうそう、よかったですね、あれやってよかったですよ、
あのラジオではね、ちょうど県警音楽隊さんのコンサートもあったんで、
そうです。放送はあんまりされてないんです、
全部はっていうのはなかったんですけど、うん、実は紀州ブンダラプロレスさんの YouTube に全編、
はいはい、撮ってましたもんね、
はい、アップされてまし
たので、うん、これは見るべきですね、
で最後のね寺門さんの、感想、
うん、
インタビューなんかもありましたんで、ぜひご覧いただきたいなと思いますけども、ね、そうです
ね、毎日新聞の記者さんも来てましたよ、
そうでしたね、
う
ん、寺門さんに熱心に取材をされてましたけども、
そうそうそう、今も県政記者クラブ界隈では話題、どんな狭い界隈やんどんな狭い界隈やん、
そうですよ、
県政記者クラブ界隈って、何人かしかいてないやんか、それ、
う
ん、
知事の記者会見でね、
そう、
寺門さんも取材されてますから、
そらそう、そらそう、県政記者やから ね,、うん、
ね、
うん、そらそうですよ、
だからもうほんまに2足どころか3足4足、
う
ん、
そうそう、もうバラジ履きすぎて大変やっちゅう話
ね、
これからもぜひねトレーニング重ねて、
そうですね、
もっともっといい試合ね、うん、お客さんをもっと沸かせる、
でまた寺門さんも現場でおっしゃってましたけども、うん、今年、
ね、
はい、試合もまだまだあるということで、
うん、ああそうですよね、
はい、ぜひ
楽しみ、
僕も見に行きたいなと思います、
あとはもっともっと裸キャラになってほしいですね、
裸キャラ、
どんどん
裸キャラ、
裸キャラ言ってたでしょ、うん、住みたいなお二人がもう SNS 見てたら、寺門さんの裸ばっか出てくるって言って、
お兄ちゃんがね、
そう、
そう、確かになと思いましたけど、
だからこれからだからもうね、そういう芸人さんもたまにすぐ脱ぐキャラクター出てないですか、
はいはいはい、寺
門さんも何かあったらすぐもうね、
てか
裸になって、
とにかく明るい安村さんみたいな
ね、そうそうそうそう、
つかさの写真ですよ、
そう、裸で食うてたからね、
もう腕がちょうどね、最初さんも言ってましたけど、うん、パンツのところに
こう、ね、そうそうそう、交差して
交差したんで、ほぼ裸やないか
い、そうそうそう、いい写真でしたよね、うん、
ね、
そう、
そんな寺門さんのプロレスもありましたし、
ありました、
で、他にもですね、実は前回金曜日のリスナーの皆さん、
うん、
やっぱり集合されてまして、
お客様多かったです、今年の傾向として、平日やのにね、
そうでしたね、
あなたもそうです、みんな休みで来たんよね、
はい、休みどころか、うん、泊まりがけで来られた方もいらっしゃいましてね、
まあね、
お名前出しますと、うん、まあ、広島のスナッピーさんとか、
スナッピーさん、
であと関東からはおすぎさんで、大阪から守り久兵衛さんもいらっしゃってましたし、
うん、
守り久兵衛さんはね、
うん、
あれですよ、
うん、
仕事の出勤前に来られて、
なんと、まあその後仕事ですか、すごい、
お会いして挨拶した時に言ってたんですよ、
うんうん、
いや僕ね今日1時40分にここ出ないといけないんですよ、何ですかって、仕事でって言って、
大変や、
でちょうど声の握手ですよ、
ほんまや、40分過ぎちゃうのちょうど始まるとこや、
だから間に合わなかったんです、
う
ん、
そっか、
和歌山には
もう言うときます、和歌山放送の声の握手は例年1時42分想定なんで、
はいはい、
そこに合わせて来てください、
ちょっとあれでしたけどね、今年はね、
どういうことですか、
まあまあ今から言いますけど、こういうの握手も現場でね、
うん、
初めて生で見れましたよ僕も、で やっぱり IBC 岩手放送さん
来た。
もう俳優の村上弘明さんの熱意が、
いやでもね、うん、もうマシになりましたよ、ね、昔はねほんま長かったから、
で昔止める人もいなかった
んですよ。そうなんよ、昔誰も止められへんかった、うん、でもう一生懸命いろいろ言い張るやんか、そうやから誰も止められへんかった。今はもう止めるようになりました、う
ん、あの菊池由紀美さんってベテランのね、
ベテランあのコンビもいつもない、あの2人セットなんや。
で、ね、でもね村上弘明さんの話は、うん、まあの2分半っていう時間やから、うん、長いなってなっちゃうんですけど、ね、うん、やっぱじっくり一回
聞いてみたいですよね。本来は2分で収まる人じゃないんよな、
うん、地元への熱い思いというか。
そうそう、うん、だってあれやで、あの村上さんはあの、はい、よくほら夜の部でさ各局の声のアクションあるやん、うちと ROK、はい、うちと RFC、はい、あれ出てくれたこともあるからね。
ああ今年の年末はぜひね、出ていただき、
もう今年の話ですか、やめてくださいよもうやっと終わってもう
まだまだいろんなことありますけど、声の握手も、うん、あの非常に盛り上がりましてね、近所からゴミを投げ捨てられる桂志祖丸さん
めちゃくちゃですねみんな
で、うん、今年は中川さんも、ね、うん、昔はギャルだったとか、
そう、
あの自分の恋愛の話になると引くとか、
さあ確かに、
ね、もう、うん、太田さんの
情報でね、
情報がね、
まあギャルはね、うん、まあ僕らまあ同世代なんで、
ええ、
まあ、ギャルというかね、
まあでもあの毎日新聞さんにね、去年あの前回金曜日取り上げられた時に、ネット版に上がってた写真ですよ、
は
い
は
い、やっぱり
まあね、まあでも中川さん、僕はの認識では高校時代はおとなしかったはずなんや、
はいはい、
ね、大学デビューですよあれははっきり言うて
境谷で、
そう和歌山大学に行ってね、でもあの加古川の実家から解き放たれて、
はいはい、
ね、和歌山で自由に羽ばたいてたわけよ、うん、
なるほど、
うん、イケイケやね。
あ、そうですね、
一言で言うとイケイケ、うん、あの時の中川さんはギャルじゃないイケイケ
で、それがこうイケイケでドーンと来て、
そう
ラジオ局に来て、
そうよ、
今や副部長、
そらそうやがな、これもうシンデレラストーリーやがな。
そうですね、
おうよ、
超叩き上げですけど、
叩き上げすぎてもうむちゃくちゃやねん
ほんまに。ねえ、その後とん平さんの
お、あ、ライブね、
ライブがありましてね、はい、ちょうどあの県警音楽隊がコンサートやってたところ、
2時台のコンサート終わりでね、
はい、
うん、
近鉄のね、はい、もう一個の方 の、
あの ATM ね、
はい、
あの信用金庫の ATM とかあるところの前ですね。
昔はね、ケーブルテレビがいっぱい流れてましたね。
あ、そうなん、そこ
あのなんか青カーブみたいになってて、
はいはい、
青いこう今蓋してるみたいになってる、 あ、
はいはいはい、
ありません、
あります、あります、
あそこねケーブルテレビいっぱい流れてたんですよ、
モニターで、
はい、
へえ、
ガオラとか、
ガオラ
CNN とか、
なんと CNN、えらい高尚な、
今もね、近鉄大和西大寺の駅とかには近鉄ケーブルネットワークのモニターありますけども、はいはいは
い、そのお
あんなのが流れてたんですよ。
へえ、そう、情報ステーションやったんや。
そう、そういうことです。
すごいすごい
ね。で、まあ、そこでね、
うん、
トンペイさんのライブ、3曲ほど現場では披露されてまして、
はいはい、
放送で流れたのは多分山下達郎のクリスマスイブのカバーと、
うん、
あとオリジナルのふるさとまでは、
はいはいはい、
流れてたんです
か
ね。
そうね、2曲ぐらいだと思います。
その後、うん、放送ではあの石田千春さんが、
ああ、そうですよ、ね、
来られてましたね。
石田先生、僕ね毎年年に1回しか会えへんから、僕探しに行ったの、石田先生、前にいてると思って、見つからんくてね、
あれ
先生どこ行ったんやと思ったら、先生サンタの格好してて
そうされてましたね。
そう、黒川さんがさっき見つけたって、全然分かってなかったって年に1回しか会えへんから
そうか、このね、
うん、
あの近鉄の公開放送だけですから、
そう、どなたが石田先生やったかなと思ってあ、ね、先生と思って、
うんうんうんうん、
よかったと思って
ね、
はい、
もう早くからね、
はい、
家庭犬のワンちゃんを連れて
一緒に募金活動をねご協力いただきました、
はいはい、でその放送で流れてないとん平さんのライブは、
うん、
坂本九とピーナッツの曲を掛け合わせた、
うん、
混ぜた曲を歌ってらっしゃって
メドレーみたいなこと。
そうですね、
うん、
坂本家の上を向いて歩こうと、
はいはい
はい、であのピーナッツはね、有名な曲、タイトル浮かびませんけど、
ため
息を飲ん
でるような、
うんうん、はい、あれを掛け合わせて、
うん、
で見てるお客さんともね、うん、ちょっとこうマイク振ったりなんかして
掛け合いでね、
してましたけども、非常にこうふるさとなんかはね、うん、生で聞くとより
いいです
よ、いい曲やなと思いました。
和歌山の光景が浮かんでくるようなね、
そうですね、
とこもありますよ。
ここもごぼうとかね、あの辺の風景、う
ん、川に水がないんですで昔遊んだ広場がショッピングモールになってるとか ね、
なってるとかね、
すごいこう、ズンとくるようなね、歌詞ですよ。
そうですね、
うん、
でもやっぱりふるさとっていいよねっていう、ね、うん、思いは新たにしましたけれどもね、うん、そんなとん平さんのライブを見て、
はい、
でだんだんねこうエンディングに近鉄前近づいていきますけれども、
合間にいろいろ声の握手の電話つなぎとかあったやろ
あった、あった、なんか後ろでバタバタしてるなと思って。
でもね、この話はもう言うとこ、ラジオ聞いてる皆さん、はい、昔はあの電話つなぎもっと数が多かったわけよ。
うん、そうでしたね。
6カ所7カ所8カ所あったわけやんか、はいはい、でしかもあれ電話を近鉄からかけてたんや、あそこがディレクターの一番の腕の見せ所やったわけ。 あれをね、失敗することなく順番に繋いでいく、はい、電話を交互に切り替えていくわけよ、
は
い、
お大変ですね。
大変で、しかももし何かトラブルがあってずれた時にすぐに喋りで繋がす、はい、でその間にかけ直す、うん、もしくは待機しているもう一個の方に繋ぎ直す、はいはい、このあうんの呼吸、
熟練の技がね、
これがプロの技が光る一番の見せ場やったんやけど、今やもう3カ所ぐらいになってもたからでしかも本社つなぎになったんですよ今ね、
あ
去年の年ぐらいから、だからこっちはもう何もせんでいいんです
わ、はいはい、
これが辛いね。
まあまあ
僕ら いてる意味ないわ、あの電話つなぎなかったら。
そんなことないです
よ。それはそうですよ。
次このコマーシャルが終わったらじゃあ次こう行きましょうみたいな。
そうそうそう、ね、まあ、本社ですら今も電話回線2回線あるから、電話つなぎなんか余裕よ、こっちでかけといてこっちでつないでおいたらいいんやから。
なるほどなるほど、覚えておきましょうね。
覚えておきましょう、電話つなぎは今余裕って覚えておきましょう、
でその愛の泉、
うん、
やっぱり田辺のオークション、
お、そうです、
桂散歩師匠、
はい、
高速バスで来た
よ、ね、高速バスで来て、もうバス停が近くだから便利やよってね、言ってはりました。
でもね、あの実家にはビールを冷やして、
もう冷やしてもう
楽
し
い、日本だけって言ってましたけど、ほんまかなみたいな、ね、もっとあるやろう
ね、思いながらね、
思いながら聞いてましたけれどもね、今年は談合もなかったとかね。
そう、談合もない、いやクリーンなね、そうオークション
でサンセットを見ながらみ
たいな、そうそうそう、素晴らしい
言ってましたけど ね
よかったです。
ほんまはね、その後司さんとかも行きたかったんですけど、あのリスナーの方にもね誘っていただいたんですけども、はいはいはい、やっぱり次の日もね、
まあね、
仕事あるしと思って、うん、ちょっと
早めに。お母さん行ったって仕事影響ない、お好み焼き1枚食うたぐらいであんた影響ないでしょうよ、うん、で
その後また夜の部聞かなあかんじゃないですか。
そうか、別にあかんことはないんですよだからもうつかさで打ち切りでもいいんですよ、お好み焼き食べて、うん、そのままねあの帰っていただいても大丈夫なんですよ。
そうですね、うん、今年は72枚、
そう、あ、72枚か、はい、69枚ちゃうかったっけ、
あの前回金曜日では最終値72枚、速報値は69って言ってましたね。
なるほどね、そうかそうか、ごめんごめん
という、うん、まあ、そんなね、まあ、昼の部中心に言いましたけれども、
なるほど、
あの、あと一つだけ、カズボの青春喫茶ですよ、
はいはい、特別編ね、
うん、もうマスターのね、うん、小田川さんが、初回のミュージックソン、これはともちゃんにね4択クイズですいきなり4択かみたいな、
いきなりクイズですよ、
あの初回のパーソナリティをね、
誰かって、ただ有名人ですね。
そうですね、うん、落語家の有名な方、出てらっしゃったりとか、でね、今回まあ5、6曲かかったんかな、うん、確か、うんうん、最後にあのルイ・アームストロングの曲が流れたんですけども、
はいはい、ホエール風のワンダフルワールドでおなじみの、
そうでしたね、エンディングの方でしたね。
そうです、エンディングでした、
あれね、なんか聞いた時にグッときましたね、うん、あの曲ってなんか、歌詞の意味みたいなのをネットで調べたら、はいはい、うん、若い人がおじいさんに、うん、この世の中って平和にどうやって平和になるんですかみたいな、うん、のを尋ねる曲で、はいはい、そのおじいさんがいやこうしていったらいいんじゃないみたいなのいう曲なんですけど、うん、はい、なんかそれがねこう小田川さんと中川さんのこう組み合わせの中で、
うん、
あ、すごくこうメッセージ性、小田川さんからのメッセージ性があるなと、
う
ん、
そうですよ。
で、あの番組の中でもね、あの昔はクリスマスやったら休戦してたと、そうそう、世界の紛争も、ね、うん、でも今はそんなことないと、
ないですね、
いうね、あのそういう話もあった中でのあの曲やったんで、うん、すごくこうクリスマスイブの夜に平和って優しさってどうやったらいいんやろうというのをね、あの小田川さんの番組で考えさせられる、そういう選曲だったなと思いますけども。
そうですね、はい、まあ、曲選ぶときに本当にどういう順番で何をかけてね、そこに自分の思ってることをどんな風にこう反映させるかっていうのがね、やっぱり番組作りで一番大事なところ
です
からね、そういうのをねやっぱりみんなでね感じてみるっていうのは大事かなって思いますよね、はい、
と綺麗に言ってみたところで、うん、今回のミュージックソングを振り返ろうスペシャルということでございましたけれどもね、
なるほど、
31日までは募金もまだいろんな方法でできますんで、うん、はい、ご協力をいただければなと思います。
はい、さあエンディングです。はい、今月のエンディングテーマは坂口亜美で名前です。
はい、
黒川ディレクター、お好み焼きすぎて肩痛める、
あ、
宮上アナウンサー帰省、シラス乗せるだけの女です
言ってた言ってたでも宮上さんもね、近鉄にね、うん、ご挨拶来られてましたね。
そうそう、結構ね急行を温めてましたよ、はい、いろんな人と喋ってね、はい、ということで時間もそろそろでございますので、はい、また続きはまた来週ということで、
そうですね、
はい、ここまでのいたつしちりと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。